ャロコは何日から始まって
たんですか？2日ですね、はい、土曜日なのでちょうど2日が土曜日に当たったので、うん、どうしようかなと思ったんですけどね、うん、ちょっとまだ正月2日からライブで配信するの
かな
正直ちょっとどうかなとか思ったんですけど、うん、まあ、スタッフ最近来てくれている、まあ、スタッフの方の中に、
うん、
僕来ますよって、
うん、
近くだからすぐ来れるからって、
うん、
やりましょうっていう風に、まあ、言ってくれて、そんなに言ってくれたらやっぱり私も行かなあかんやろうと思いまして、うん、それでまあやることになりました。
あ、え、行ったんですか？
あ、もちろんもちろん、はい、
あの遥かなショーの場合だと一周終わってポッドキャスト作って2、3日休んで、それで火曜日か水曜日ぐらいになって今週は誰が出演できるかなとか、そんな感じで割とこうゆるくだけど、動画の場合その場に行ってとかもいろいろあると思うんで、特集とかどれぐらい前に考えるんですか？
その時々によって変わります。もう 2,3 日前に決まることもあれば、例えばこの週末のやつは先月の真ん中ぐらいにちょっと話を持っていってどうかなっていうふうに聞いてみて、あ、それやったらこんなんがあるけど来ますかとか、あ、じゃあ行きますっていうことで、この週末は出張配信ですね。先月やったら、この江南大学の学生が一生懸命取り組んでる研究でロボットを作ってるっていうのをちょっと小耳に挟みというか、まあ、出会たまたま出会って早速声をかけ、でそれで出てくれたその、ね、内容とかすごい本当に面白くて、でそのものづくりっていうかそういう作ることが好きで、その何のためにって言った時に好きだからやってるっていうか、やりたいからやってるっていう、なんかこういわゆるなんか研究とかもその原点としてはそういう部分があるんじゃないかなと思うんですけど、そういうなんか原点を思い出させてくれるような、まあ、学生の話が飛び出してきたのですごく印象に残ってますね。
学生 にしても自分たちのやってることを地域に向かって話すってことはあんまりないでしょう ね、うん、そうですね。だからそういう機会をもらえて嬉しかったんじゃないかなと思うんですけど、逆にそのもし学生さんになんで東灘コミュニティメディアしているんですかって聞かれたとしたらどんな風に、
なんでしょうね、
いきなり聞いてしまった
なんでしょうね、
うん、
なんでしょうね、なんか
最初は理屈がある、あると思うんですよ。遥かなショーでも、まあ、逆に日本人コミュニティがもう非常に小さかったりなかったりするんで、メディアがあるんでいろんなものを日本語でつなげてみると面白いんじゃないかって、コミュニケーションツールとして言葉を考えてこうメディアがあるんだから使ってみようとかって言い始めてしてるけど、私の場合だとやっぱりいろんな人が来て参加してもらって話を聞くのはもうものすごく面白いと、さっきの面白いじゃないですけど、一人一人違う場所だったり違う人生だったり、あるいはイリノイにいらっしゃってても一時いらっしゃる方もいらっしゃるし、長くいらっしゃる方もいるし、そういう人たちのその瞬間の言葉を聞くのは本当に面白いことだなって、それをまた他の人に伝えられるかと思うと、なかなかまた普段その研究とかで話を聞くってこととは違う面白さがあるし、伝える面白さがあるし、それを毎週こうそういう機会をもらえるっていうことは嬉しいっていうか楽しくって、なんかやってるところがあるんで、理屈として番組はこういう方向性がありますよとかっていうのと、またやってるスタッフの思いって違うと思うんですね。重なる場合もあるけど、
その私もともとその多分か、
うん、
交流というか、うん、まあ、そういうのを NPO を通じて日本社会のいろんな人たちの交流をこう促進していきたいっていうような、うん、まあ、研究をしてたんですけど、してるんですけどね。 でもそれってその分野に入ってやってるだけではなんかもう一つ別なところからなんかアプローチしたらもっと違うなんかこう方向性みたいなのとかができるんじゃないかなって思ってたのがもともとはあって、でその時にそういうこう分野を問わないそのメディア、その いろんなものをつなぐ可能性のあるメディアっていうものになんかやっぱり魅力を感じて、うん、それを使っていろんな人とか、まあ、いろんな団体とか、まあ、そういうのをつなげてみたいっていうのがあって、うん、最初はそういうところで始まって、うん、でやり始めて、でなんで続けてるのって言われると、うん、ですけど、あんまりそのなんかなんていうかな、こうボランティア活動をしてるっていうとなんか結構奇特な人みたいな目で見られることもあるんですけど、あんまりそういう意識は全くなくて、多分こう社会とこのメディアを通して関わっているっていうこと自体が楽しいという感覚があって、それが多分いろいろこうまあ組織を運営していく上ではまあ大変なことが多いけれども、まあ続けているあの原動力みたいな感じなのかなと思っていますね。だからその地域の問題として、その例えばそのあのメディア東灘コミュニティメディアを立ち上げるときに、その地域この、まあ、例えば東灘っていうのは多種高齢化で、でもこうあの世代とかあと、まあ、新住民旧住民とかの間の断絶があるとか、それをつなげていくことが東灘コミュニティメディアのあの役割なんやって、それをするメディアが必要なんやっていうふうに言って立ち上げてますけど、まあ、それはそれとしてもちろんあるけれども、まあそれとはまあ別というか、まあ重なるとは思いますけど、やっぱりこういうメディアの可能性ですよね。社会とつながる、つなげていくことができる、でそういうところにいろんな人が関わっていけるのがまあコミュニティメディア、マスメディアとは違うあの側面がある、でそういうところにまあいろんな人たちとやっていければ面白いものが、あの一人ではできないけども、いろんな人が関わることでいろんなアイデアも生まれるし、でそこからなんか新しいものがまた作り出せるかなっていう面白さみたいなですか ね、
いろんな人いはるもんね。
そう、
いろんな人こんなことできる人いるんやとか、変な言い方やけど、あのなんか困った時にこうしたらいいよって言ってもらえたりとか、あの普通に話してると気づかない、でもあることを一緒にやってる時にその人が持っている、あこういう面があるんだっていうことをこう、ね、気づく時はすごく嬉しかったりしますよね。
でその人自身はそのことをすごい特別に自分がしてるというふうには気づいてなかったりして、でもそれをこう、えでもそんなことできるってすごいとか、そんなふうに何かこうあのプレゼンできるとか、ね、こんなことをしてくれるなんてみたいな、でそれをこうなんか発見した時、みんなそれぞれ多分普通の人って思ってはると思う地域で、でもその普通の人やけど、でも他の人他者の目から見たらすごいことができる人がこんなにこの地域にいっぱいいるっていう、そういう発見と、まあ、それをこうあの放送局通じていろんな人に伝えることができたらすごく面白いかなと思います、
ね、組み合わせることによって何かが起きるっていう面白さはあると思うんだけど、錦さんだと最近、まあ、最近でこの何年間か東灘コミュニティ、
はい、
メディアに関わるようになって、ついなんか関わり続けているみたいなところがあると思いますが、
はい、
なんかあの関わって気がつく面白さってあります？そういう毎週配信とかをしてて。
そうですね、なんか最、学生の頃は結構キャスターとして、今とその学生 その頃までやってたのとちょっと面白さがまたこの頃が違うなと思ったのは、まあ、キャスターやって、そうやっていろんな人のキャスターやってた頃に面白かったなって思うのが、先ほどお話出ましたけど、まあ、言ったら東灘に住んでる普通のおじちゃんとか普通の お姉ちゃんとかが、そんな技術持ってんのとか、そんな話そんなとこ行ったことあるのみたいな、もっと話聞かせてほしいなっていう、そういうあの人と喋る面白さとか、自分の知らないことを知る楽しさっていうのがすごいキャスターやってる頃はすごくあって、まあ、今も、もうキャスターは結構今学生の子たちに任せることが多いんですけど、まあ、話聞いてる上でその楽しさももちろんあって、ただ今年、まあ、学生を卒業してちょっとあの夏ぐらいまでは時間に余裕があったので、まあいろいろ、まあ、高校生の子とか同じ大学生の子と いろいろ、一緒にワークショップしたりとかいう機会があったんですけど、まあ、そこで感じ、まあ、去年からうすうす思ってたことなんですけど、なんか今までなんていうかな、あ、言ったら結構ちゃんといろんなこときちんとやっていかなあかんなっていう思いがあって、うん、学生も生活もしてきたんですけど、そういう高校生とか、まあ、言ったら後輩ですよね、大学生って言っても、うん、そういう子たちと接していく中で、そのなんか完全じゃなくてもいいんやなっていう、
うんうんうん、
ちょっとあなんか言葉うまく伝われへんけどこんな感じかなっていうのと、うん、こんな感じでとか、とまあ、ある程度指針は示してあげないといけないんですけど、だからまあ、臨機応変にっていうか、その子たち、その子の学生とか高校生、まあ、中学生小学生にのその参加し東灘区ミディメディアとかメディアロッコに来てくれた人たちに合わせて自分が変わっていく、そういう柔軟性っていうのは、うん、それは別にかなんかちゃんとしてないんじゃなくって、こうかわ柔らかく柔軟性を持って、うんまあ、接していくことの大切さっていうのは、うんすごく思って、結構今まで頭ガチガチなガチガチの真面目っ子やったんですけど、そういう東灘コミュニティメディアの活動を通してすごい感じたのは、そうやって、うんまあ、ちょっと失敗しても、まあ、別にそんなにで次良くしたらいいっていう、まあ、余地を残してくれてるところっていうのが私がすごい感じるところですね、うんはい、
そうね、錦さんが放送部でやってた時は2秒漫画開くと事故っていうことを3秒とかって言って、でそれってね、コミュニティメディアの場合だったらうーんって言って3秒ぐらい別に開くし、それはまあっていうか、事故ではなくてその人が考えている時間っていうか、まあ、その伝えるまでのちょっとした時間みたいな、でそんな不自然なことじゃないし、意外と聞いてる方もそれがものすごく苦痛っていうわけでもないじゃないかなと思うんだけど、割とこうルールでこうしないといけないと思ってるところはたくさんあったりとか、学生さんたちのトークずっとお届けしてたけど、みんなが同じようにきちっと喋らないといけないとやっぱりみんな思ってたりするけれど、でも聞いてみたらそれぞれ違うところが面白かったりっていう、それがまあコミュニティメディアの面白いとこでもありますよね、はい、味わいが出るって。で東灘コミュニティメディアというかメディアロックを新たな取り組みは新年にはありそうなんですか、これからこういうことしていこうとか展開っていうか、もう4年5年、うん、
そうですね、うん、まあ、そういうふうにやってくれやりたいっていう人が、まあうん、出てきたので、まあ、ちょっと新年最初の初回での2日の定期配信でちょっと実験的に試みてみましたっていうことがあります、
うん、
でそれは東灘コミュニティメディアを立ち上げる時にもアイデアっていうか構想としては出てたんですけど、地域全体をサテライトスタジオにしたい、
うん、地域全体をサテライトスタジオ、どんな感じなんでしょう、なんか地域にサテライトがパッパッパッパッパッって立ち上がってるような、うん、
今はその気仙沼マタダインのところに今事務所兼スタジオを置かせていただいて、そこから毎週配信をしてるんですけれども、うん、もちろんその コアとなるスタジオはもちろんこれからもあったらいいなと思うんですよ。 でもそれだけじゃなくて、で今もスマホとかでユーストリーム配信、
うん、
メディアロッコで使っているユーストリームのサイトはもちろんスマホでもできるわけですよね、うん、なのでもう一人一人その東灘にいる人一人一人がもう配信をする、そのスマホで配信することができるっていう、まあ、技術的な部分もかなりもう整ってきてる、環境は整ってきてる、うん、そしてあとはそういう人が地域にいっぱいいてると、その人がいてるその場所がスタジオになるっていう、うん、っていうのがまあサテライトスタジオっていうふうに考えてるんですけど、うん、で例えばそのまあ災害が起こった時とかにもその地域の一人一人の人がこうその場からその状況をこう配信してくれるっていうようなことが、まあ将来的にはたくさんの人が地域のいろんなところから情報を発信できるってことは、そういう、こう細かい地域の今起こっていることをこう情報を流してくれる、発信してくれる可能性が出てくるんで、まあそういう の、まあ、将来の構想として描きつつ、まあ、その実験として2日はあの気仙沼ラインのスタジオとそれから3人 の、 あのスタッフがそれぞれ の、 あの場所から、
うんうんうん、
あのスカイプでつながって発信してみた配信してみたっていうそういう、うんうんうん、サテライトスタジオの実験版をしました、うん、はい、
で気仙沼またラインっていうのは今この東灘コミュニティメディアメディア6個が使っているスタジオで、はい、そこは、どういう場所なんですか。
気仙沼またラインっていうのはあの岡本商店街組合があのやってるあのアンテナショップなんです。始めたあの、うん、アンテナショップなんですけれども、もともとその東日本大震災であの、まあ、被災した地域をですね商店街として何かこう支援をしたいっていうそういうことがまあ商店街組合の中でこうそういうアイデアが出てきて、でその時にじゃあどこをあの支援しようかっていうことで、まあ商店街のあるその気仙沼をまあ紹介していただいたようで、でそれでそこの商品をあのそこで売ってもその当時は売れないんですよね。なのでその商品をこっちの神戸に持ってきて、で神戸の人に買ってもらうことでそこで出たあの売り上げをあの被災地に還元するというやり方がいいんじゃないかなっていう、まあ、そういうアイデアで始まったアンテナショップですね、
うんうんうん、でそこをあの普段はアンテナショップで、場合によってはすぐスタジオになるようにいろんな機材が置いてあって、でそこから、まあ、あのメディア6個にゲストが来てもらう時とかそこに来てもらってそこから配信するということですね。
そうですね。
で今の話にもあったようにあの東日本大震災とか日本の場合のコミュニティメディアとかコミュニティラジオとかそういったものは割とこうあの震災とかいろいろな自然災害の時にあの自分たちでちゃんと情報を集めたり伝えることができるそういう媒体を持っていこうという発想であの始まる場合も多いですよね。で、あのメディアロコの場合も、まあ、今までやったいろんなあの震災とかの経験とかそういうことも共有できるようなものを持っておこうっていうところも背景にあったって。で、ね、で今のサテライトスタジオの発想もあの今後そういうことがいろいろあった時にもそれぞれの場所から情報を発信できる仕組み、発信できるだけじゃなくて組み合わせることができる仕組みを作っていこうっていう感じなのかな。そうですね。はい。うん。で、まあ、そういうのは先に仕組みを作っとかないといざ何かあった時には動けないっていうか、なのでそれをこう徐々に作り始めてみようかなっていうのがサテライトなんですよね。はい。でもとりあえずはあの新年の様子をみんなそのいる場所から伝えてみようって、うん、どうでした。
いやなかなか楽しかったです。
楽しかったです。
その、 あの今回2日にキャスターを担当してくれた人たちっていうのは、うん、普段はあんまりキャスターはやってなくて、うん、まあ、あのサポートで入ってくれたりとかして、うん、まだそのキャスター経験が少ない人たちなんですけど、うん、まあ、今回その2日はそのいつもキャスターをやってくれる人たちはみんな実家に帰っちゃうよっていうことで、うん、
あ、なるほど。
じゃあ出番が僕たちがやりますって言って手を挙げてくれて、うん、でそれで、まあ、2日その機材のセッティングから全部僕たちでやらないといけないんですねって言って、うん、でそうですよって言ったらその年末の最終日の時に定期配信終わってから、うん、じゃあちょっと今から予行演習をとか言って、うん、で言って一生懸命、まあ、準備してくれて、うん、それで当日もあのいつもより早く来て、で一生懸命ああでもないこうでないって、うん、どうでしたっけとか言いながら配信の機材のセッティングをして、それでドキドキしながら本当に1時間番組ってあんと自分たちだけでできるかなとか言いながら始めて、うん、始まったんですけど、うん、まあ、その、初めて感が、うん、そのアーカイブにも残ってますので皆さんよかったらぜひ見てください。
あのそのアーカイブは誰でも見れるのかな、はい、アメリカからでも世界から。
そうですね、東あのメディア6個って、うん、あの Google でも検索キーワードを入れてもらえば、うん、それであの東南コミュニティメディアのサイトにつながるので、うん、そこにアーカイブがトップのページに載ってますので、うん、それで好きな 動画をですね、はい、クリックしてもらったら聞けますね。
という感じでまた今週もいろいろ続くということで、はい、あのでも遥かな人の方にも、
はい
はい、よろしく、はい、私もよろしくお願いします、はい、お二人ともあのしばしばあの、はい、出演していただいてますが今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。